はヘブル人への手紙の11章の6節だけを最初に読ませていただきたいと思います。ヘブルの11章の6節そこをご紹介させていただきます。じゃあお願いします。
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。
一言お祈りをさせたいと思います。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。恵みの深い天のお父様、こうして恵みをいただき、私たちをキリストの十字架の贖いによって神に近い者とし、神の子供とし、神の家族としてくださったことを感謝いたします。今日もあなたは私を一人一人喜んで栄光を表してくださり、恵みを与えてくださることを感謝いたします。御霊が働いてください。私たちを通して主を喜んでくださるその恵みの証をすることができますように、そのための信仰の活躍をさせてください。これからの時を忍びて委ねて、尊いキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。この11章の6節については1回でお話できませんので、2回に分けてお話をしたいと思っております。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神が求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。神様を喜ばせるためには信仰が必要です。不可欠ですと言っております。神様が喜ばれれば必ず神様は栄光を表してくださいます。また私たちにとっても祝福となります。そういう経験をすることができますね。その信仰とは、冒頭息子が父の愛と憐れみを思い出して父のもとに立ち返ってくる、それによって始まりました。ご存知のように、その冒頭息子の帰ってきたことに対する信仰に対する父の愛と憐れみはどんな恵みであったかということはご存知の通りであります。他方カインのことで言えば残念な方ですけれども、傲慢な捧げ物を捨てて罪のための子羊の生贄を捧げることによって信仰が始まります。そう教えてくださったわけですね。そして神様はもう一度やり直すチャンスを与えてくださいました。待っていてくださいました。しかし残念なことにカインはそれをしなかった。それでカインには信仰が芽生えませんでした。このように信仰が始まった人と信仰が芽生えなかった人、神の期待に応えなかった人、神様の待ち望みに応えなかった人の、その違いが明らかですね。そして信仰がなくては神に喜ばれることができない。カインはどんな努力をしても神に喜ばれることができませんでした。信仰がなかったからですね。基本的なことであります。ヘブルの12章の2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信じるのは私がするような思いますけれども、神様が信仰の創始者ですから、冒頭息子が父の愛と憐れみを思い出して父のもとに帰った、そのことによって信仰が始まった。信仰の創始者が神様であります。そしてその信仰を完成させてくださるのもイエス様であります。ヘブルの10章の38と39をご一緒に読んでみたいと思います。ヘブルの10章の38と39ご一緒に読みさせていただきましょう。
私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。
信じて命を保つもの。信仰者にとって生きるということはどういうことなのか。エルシャダイの神様を信じて、エルシャダイの神様の前を歩むことですね。 創世記の17章の一節、エルシャダイとは命を与えてくださる全能の神のことでございます。エルシャダイ。ダビデで言えば、詩編の16編の8節、いつも私の前に死を置いた、そういう生活をすることを信仰と言っております。信仰によって生きるということですね。つまり死を喜ばすために生活することです。私たちの魂がいつも恵みに満ちて喜びに満ちているためには、死を喜ばす生活をすることです。そのことをパウロはコロサイの3章の23節では、いつも死に仕えている信仰で日々の働きを営むようにと決めております。イエス様に仕える思いで生活を営んでください。しかしこの生き方は素晴らしいことが分かっていても、そしてもう何回も何回も教えられていても、自然体ですることは難しいと感じる人も多いと思います。なんでなかなか自然にできないんでしょうか。いいこと分かっているけどなかなかできないよねという声が聞こえてきそうですけれど、しかしイエス様は私たちが神の御前に立つことができることを教えて、教えるだけではなくてその道を完成してくださいました。それが信仰によってです。その道とは、まず私の罪の身代わりとなって十字架にかかられたイエス・キリストを信じる信仰によってです。どこかで過去に一回信じただけではなくて、毎日毎瞬この主の十字架を見上げていることです。この信仰によって私は恐れることなく神の前に立つ生活ができます。恐れる人には神の愛がないと言いましたけれども、イエス様の十字架を見上げていることが大事なことなんですね。毎瞬毎瞬自分の出来具合とか真面目さとか立派さとか正しさとかを当てにしていると神の前に立つことができません。自己義では、自己主張では、自己の正義では、自分の正義感では立つことができません。神と私の間には隔てている壁があります。それはキリストはご自分の地によって打ち壊して、私たちを近いものとされたわけです。ちょっと長いところですけど、エペソの2章の13から18を読んでみたいと思います。そこに隔ての長垣が打ち壊されたことが書いてあります。エペソの2章の13から18まで読んでみましょう。
しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な不正から成り立っている戒めの立法なのです。このことは二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって、両者ともに一つの御霊において、父の御元に近づくことができるのです。
立法の戒めを当てにしている人、それを論争している人、それを強く主張している人は、敵意が廃棄されておりません。私たちの間に神との隔ての中垣が作られているのは、立法の家であります。二つのものをお家において一人の新しい人に作り上げるのは、キリストにあって新しい人になることですから、十字架によって神と和解される。両者が一つの体となる。そのためのキリストの十字架であります。 ですから、キリストは来られて遠くにいたあなた方、遠くにいたあなた方とは異邦人のことだと言われますね。平和を述べるというのは和解することであります。そして現実に、キリストと私たちは一つの御霊によって父のもとに近づくことができると言っております。滅びの宣告を受けていた私のために、主イエスは十字架の救いの道を設けてくださいました。信仰によって生きるとは、今までとは全く異なる、キリストにある新しい生き方をすることです。それが信仰によって生きる。つまり、かつて私は神から失われていたものであり、身近で受けるものでありました。神様と顔を合わせてお会いする資格もなく、永遠の滅亡に投げ込まれようとしておりました。その実態は主もよくご存知でございます。しかし、そんな罪深い私のために、主イエスは身代わりとなって私の刑罰の十字架の代価を払ってくださいました。私はその主の十字架の許しと清めを信じています。これによって私がこの世にある時だけでなく、永遠までも私の救いが完成していることを確信できる。ですから今、神の前に生きている私は、私を愛し私のために、十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストを信じている私なんです。パウロはガラテヤの2章の20節でそう言っております。ちょっとそこも読んでみたいと思います。ガラテヤの2章の20節でもあります。これはただ清めの御言葉だけではありません。ガラテヤの2章の20節。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のため、ご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
義人は信仰によって生きると書いてありますけれども、私は愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっている。神様はその信仰者を喜んでくださいます。必ず神の栄光を表し、恵みと祝福を与えてくださいますから。私たちはそのことを深く体験させていただきたい。私にとって最も喜ばしいことは、私の信仰が神様を喜ばせていることです。もし信仰がなければ、私がいかに義務を果たしても、自己犠牲を行っても、いかに努力して、告知しても、それが道人に対する信仰と愛とによっているのでなければ、父なる神様を喜ばせることはできません。このことが大事なことですね。かえって、自分の力、知恵と力でやればやるほど、マタイの7章の23節のように、しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない不法をなす者とも私から離れていけと言われてしまいます。どうして人は熱心に正しいことをしているのにイエス様はそうおっしゃるんでしょうか。信仰がないからです。信仰がないと神様と結びつかないんです。このマタイの7章の23節はただ厳しいだけではなくて、主は私にいかばかりか、主への信仰と信頼を求めておられることを表しております。ここには、あなたは私を信じてくださいという強い主の御心を表しております。信じてくださいということですね。どんなことができたかということよりも信じてくださいということです。意識しているか無意識かにかかわらず、私の心の中に一切の疑いがなく、恐れがなく、信仰を取り除くとき、その信仰は神に喜ばれます。その信仰は神を喜ばせます。聖書は何回も何回もそのことを教えております。ヨハネの14章の一節では、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。 疑いまで言ってないけど、心を騒がしている状態がありますね。疑いなら不信仰になります。不信仰まで言ってないかもしれないけど、心を騒がしてはならない。心が定まっていない。イエスも、私はあなたを全く信頼しております、言い切れないで、どうしようかこうしようか、どうしたもんかと考えている、心が騒いでいる状態、そういう時はないでしょうか。イエス様は、心を騒がしてはならない、私を信じ、神を信じ、また私を信じなさいとおっしゃいました。その信仰は神を喜ばせます。またトマスに対しても、ヨハネの20章の27節の後半で、信じないものにならないで、信じるものになりなさいと言いました。信じないものにならないとは、自分の知恵と力と常識の判断で考えるんではなくて、神様の御言葉を信じるものになりなさい、イエス様を信じるものになりなさいと言いました。自分の知恵と力に頼らないで、信仰によって生きるものになりなさいとおっしゃいました。トマスはイエス様を見たから信じた。ヨハネの20章29節の終わりでは、見ずに信じる者は幸いですと言われました。見て信じるのは信仰ではないということですね。ヤコブの1章の6と7を読んでみたいと思います。ヤコブの手紙の1章の6と7。じゃあご支援お願いします。
ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。
なぜ人は疑うんでしょうか。イエス様は本当にしてくれるんだろうか。疑うのは自分の知恵と考えが入っているからですね。当てにするものがイエス様ではなくて別のもので頼ろうとする気持ちがあるからであります。別のものでの保証を求めているから、少しも疑わずに、疑いが少しも入っていない、そういう人は神様を喜ばせます。第一ヨハネの4章の18節を読んでみましょう。愛のことがついてありますね。信仰ではないけれども、愛について言っております。第1ヨハネ4の18を読んでみましょう。
愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れるものの愛は全くものとなっていないのです。
全く愛は恐れを締め出しますと言っております。締め出すと言ってますから、愛が全くなっていないと、恐れが不安や、恐れが疑いが侵入してき始める。染み込んでくる。と言っているわけですね。置き物じゃありませんから、置いといたらいつまでもそこにあるというものではありません。全く愛と書いて置いといたって役に立たない。心の中に神様の愛が満ちていないと、恐れが不安が染み込んでくる。入って潜入してくる。人がみんな疑っているものでも、神様は信じてあると確信することは、神を喜ばせます。私たちは神を信じるよりも、自分の現状や事情、周りの状況を考えやすい。私の現状も事情も、神様の約束と反対の方向に行っていても、主はお約束を真実に成し遂げてくださると、信じることは幸いですね。他人の目に愚かに見えても神を喜ばせます。たとえ見えるところが反対方向に行っていても、主はどこまでも真実の方で、どこまでも力があるお方で、どこまでもご自身の約束に忠実なお方で、どこまでも愛に満ちたお方だと固く信じて動かない。そういう信仰を主は喜んでくださいます。信仰は人の霊を神の光で照らします。教え導いて自分の救い主を悟らせます。大事なことは信じることが大事なんですね。 理解させることではなくて信じることが大事です。イエス様を信じて救われようとする人にいろんなことを教え込みますけど、それよりも何よりも前に大事なことは、素直な気持ちで幼子を信じるようにイエス様を心に受け入れることが必要です。教えはその後の話であります。信仰がなければ救い主も創造者も悟らせる、真理も悟らせることができません。信仰によってこそこのことを経験します。その時大いなる祝福を受けて賛美が溢れるようになります。また信仰は絶望の日のために活用すべきです。私たちはあまり絶望の経験がないかもしれませんけど、聖書の記事を見ると絶望的苦難に出会った生徒たちの信仰で満ちております。聖書に書いてあることは空想話を記したのではなくて、実際に信仰で戦った信仰者の実態を記しております。苦難の中での詩歌がたくさんありますね。詩編見ても苦難の中で苦しみの中で祈っております。苦難の中で霊感されたものです。予言は絶望の中で神から啓示されたものであります。絶望的苦難の日々は、私が主を求めるか、主以外の人間や富に助けを求めるか、試される日です。その日は信じて耐えり、主を求める者には主は働かれます。そういう時ですね。私が神の知恵を学び、信仰を働かせることを実行するときが来ております。これを繰り返すことによって信仰を身につけていきます。詩篇の107編には、苦難の中での神様と信仰者との間の愛の交わりの記録が歌われております。そしてどの苦難の時にも、信仰者の必死の信仰の叫びを記しております。全部読むことができませんけれども、同じことが繰り返されている3つの説がありますので、それを読んでみたいと思います。6節と13節と28節、詩篇の107編。ちょっとそこを読んでみたいと思います。13と28ですけど、全部同じ聖句ですから、6節だけ読んでみましょう。
この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。
それが13節にも、28節にも繰り返されておりますね。この苦しみの時に、必死の祈りが捧げられておりますね。苦難の中での神様と信仰者の愛の交わりは、苦しみの中で経験されております。この叫びの中にあります。どの救いの経験にも行き詰まった必死の祈りが見られます。神様はその必死の祈りを指しているわけですね。苦難の日に我を呼ぶと言っておりますけれど、必死の祈りをしなさいと言っています。その必死の祈りが神の御心を動かし、神の出場の機会を呼び起こしたんです。人間の行き詰まった絶望状態は、神の力が表される始まりとなっております。何度もお話するようですけど、アブラハムは空の星のように、海の砂のように子孫が生まれる約束が与えられた時はいつだったでしょうか。100歳になったアブラハムの力とサラの体が死んだも同然と、そういう時であります。つまり、絶望状態の時ですね。ローマの4章の16から25までちょっと長いですけれど、読んでみたいと思います。 私は16から4年というのを16から25まで読んでいます
。そのような、
じゃあ16からお願いします。
そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束はすべての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の身になってそうなのです。彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼のあらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、さらに彼の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをする。反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそ、それが彼の義と見なされたのです。しかし、彼の義と見なされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義と見なされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちは義と認められるために蘇られたからです。
24節にあるように、それは私たちのためだと言っていますね。私たちの主イエスを死者の中を蘇らせて、方を信じる私たちもその信仰を義と見なされると書いてあります。アブラハムも絶望の危機に立った時でした。聖書の中にはそういう状態がたくさんありますね。イスラエル人が紅海のほとりでエジプトのファラオに追い詰められた時、どのようにして後悔を渡ったかを思い出しましょう。雪解け水で満水のヨルダン川をどのようにして渡ったかを思い出しましょう。朝やヨシャパテやヒデキヤがアシリアに追い詰められた時、どのように必死に祈りをしたかを学び直して同じようにしていただきたい。不朽から帰ってきたネヘミヤがエルサレムの城壁を再建した時の困難、父の洞窟に仲間まれたダニエル、イスラエルの堕落の中で回復を求めた預言者ホセアやハバクの必死の祈りと働きを学び返してみたいと思います。今私たちの住んでいる世界はそういう時代、絶望的な時代であります。イエス様のゲッセマネのお祈りを自分の祈りとして困難に立ち向かいましょう。苦難の日が続いているときは、殉教者の信仰を学ぶのも良いと思います。一瞬の祈りをしていることは、失望していることよりもずっと良いことです。嘆いていることよりもずっと良いことです。信仰の働きは、私たちの心が失望に陥るのを支えてくれます。そして困難の悩みを少しずつ海に移していくんですね。ゼカリア書の4章の7節に、こう書いてあります。ちょっとそこを読みましょうか。旧約聖書のゼカリアの4の7。じゃあ、もう一度読みましょう。ゼカリア4の7。ではお願いします。
大いなる病よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で兵士となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら、柱石を運び出す。
大きな山が平地に変わっていますね。マルコの11章の23節を読んでみたいと思います。マルコの11章の23節、
誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。
行き詰まった時に信仰の祈りをせず、信仰を働かせずに、自分の知恵と考えに頼っていれば失望に陥ります。人間が行き詰まるときは自分の力に頼ります。そして、その力が及ばなくなったときは諦めてしまうんです。最初から神に頼ろうとしないからです。私には海に移動させなければならない山がたくさんある。心痛や失望や落胆や、このように煩わせることもたくさんあります。私の力で努力してもこれらの山を動かすことができません。しかし、主イエスはその山を海に移すことができます。私の心にある御言葉を信じる信仰と聖霊の火によって、信仰が火花を散らして、それらの山が海に動き始めるんです。信仰は忍耐力を養います。恵みを経験させます。パウロはローマの5章の3節から5節でそのことを言いました。ちょっとローマの5章を読んでみましょう。3節から5節。でお願いします。
そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。
もう一つ、ヘブルの10章の36を読んでみましょう。ヘブルの10章の36。はい。
あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。
信仰によって忍耐が生まれる、来ることがローマの5章で言われております。それが愛にまでつながっておりますね。私たちは信仰の活用が必要であります。そのことを通して困難を乗り越えることができます。ダニエルの3人の友人たちが絶望の時に最高の信仰を表しました。ダニエル書の3章の16から18を読んでみましょう。ダニエル書の3章、16から18を読みます。ダニエルの3章、16から18を読みます。シャデラク、メシャク、アベデネオは、ネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについて、あなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの使える神は、火の燃えるのから私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。たとえ神様が燃える火の炉から救い出さなくても、ネブカデネザルが建てた像を拝めないと言っております。最高の信仰を表しております。主イエス様のゲス様の祈りを私たちに祈りと捧げるとき、乗り越えられない苦難がなくなってしまいます。主はこの祈りによって肉体の死の苦しみだけではなくて、私の罪を身代わりになって背負ってくださり、刑罰を受ける苦しみ、黄泉にまで下られる苦しみを成し遂げられました。ですから私も、絶望の日に命がけの信仰を持って乗り越えさせていただきましょう。もし私が確かな信仰の成長を求めるなら、次の4つの原則に従わなきゃなりません。その第一はすでにお話しましたけれど、アブラハムのように、望み得ない時に望みを抱いて信じることです。先ほど言いましたけど、ローマの4章の18節。人々がとても信じることができないと言っているときに、私の心を等しいの御言葉だけに向けて信頼しているならば、聖霊が信仰を 作り出してくださいます。先ほども言いましたけれど、信仰の創始者でありますが、作り出してくださるお方は神様であります。第二の原則は、私が今持っている信仰を毎日生活で活用することです。細い腕の筋肉をした子供が大きなハンマーを使うことはできませんけれども、徐々に訓練していけば大きな仕事をすることができます。泳げない少年がプールの端に立って泳げるのを待っていてもいけない。プールの端に立っているだけで泳げるようにはなりません。水の中に飛び込んで泳ぎ始めなきゃならない。最初はアップアップするかもしれませんけれど、より強い信仰の働きをするためには毎日のより小さな信仰の働きを積み重ねることによってであります。ですからイエス様はおっしゃったんですね。私の小さいものの一人一人を私にしたのですとおっしゃいます。主イエスに使えるように使いなさいと言ったのもパウロの言葉も同じであります。第三には、すべての課題に当たるときに自分の知恵と力で手をつけない。必ず自分の前に主を置いていただきたい。ダビデが取っていた方法と同じであります。すべては私が主をどこに置くかによっているんで、かかっているんです。自分が先頭に立って主を自分の後ろに置いている。そうすると問題が起きます。自分の前に主を置いていただきたい。第4は、毎日主の御心にかなう生活をすることです。主に仕える心で生活し、主を喜ばせることが目的ですし、キリストの平安が心を支配する生活をすることです。この4つの原則を守るなら、誰の信仰も必ず成長して多くの実を結びます。最後に信仰の冠である聖霊の勝因についてお話をします。生ける神を信じる者の特権である信仰の確信を受ける道です。イエス・キリストに対する信仰を働かせる道についてお話をしましょう。まず、信仰がなくては神に喜ばれることができませんから、私たちはこのことを十分に悟っているでしょうか。例えば、私に知恵があり、知識があり、国旗と献身があり、正しい教理があり、賜物があり、富と力があっても、信仰がなければ、父なる神様を喜ばせることができません。法と息子の話で言えば、彼が帰ってきたとき、たくさんの土産を持って、財産一つ、その財産気づいて帰ってきても、父は喜ばなかったでしょう。父の愛を信じて帰ってきたことを喜んでくれたんです。カインのアベル、カインとアベルの物語も同じですね。信仰がなければ父を喜ばせることができない。私の心に主に対する全く信頼と愛のある信仰なしには、私の熱心な働きも行いも計画する一切が不信仰、疑い、恐れ、懸念、思い煩いによって損なわれてしまいます。そのために、父なる神の慈しみ深い御心はいつも絶えざる憂いがあり、御子イエス様は果てしない悲しみがあるんです。信仰者の心の中に信仰と思い煩いがあるからですね。それが信仰を損なってしまっております。聖霊の愛と優しさを暗黒で傷つけてしまっていることになっているからです。私がこの事実を悟り、自覚するのでは決して、信仰生活に成長することもなく、勝利の実を結ぶこともありません。ですから、信仰がなければ神に喜ばれることができないことを悟ることは、私の信仰生活の出発点なんです。信仰がなければ、どんなものが他のものがあっても、賜物があっても、正しい生活があっても、金持ちのような、マシュマオの生活をしていても、律法学者やパリサイ人のようであっても、 神に喜ばれることはできない。信仰がなければ神に喜ばれることができないとは、私の信仰生活の原点であり出発点であります。第二に、神に近づくものについてお話をします。イエス・キリストの福音の第一の焦点は、ローマの3章23節、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることはできない。すべての人が罪人だと言っております。神の栄誉を受ける足りない。そんなことはない。自分は正しい、罪なんか犯していないという人がこの世の中にたくさんいますけれど、イエス様を信じていないことは罪なんですね。神からの栄誉を受けることはできない。だから自分の栄誉を求めている。第二のメッセージはヨハネの1章の29節です。世の罪を取り除く神の子羊です。キリストの福音は、罪を取り除く神の子羊を抽選にしております。第三のメッセージは、マタイの11章の28節。私のところに来なさいです。この神に近づいてくる者は、神様に無理やり引き寄せられているのではなくて、自ら進んで神に近づいてくるものです。ヨハネの6章の44節に、私を使わせ父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることができませんとあります。ですから、キリストの愛と憐れみに引き寄せられて神に近づくものとなることですね。罪の生活に疲れている者も、正しく真面目に律法を守って生きることに疲れている者にも、今日は私のところに来なさいと招いておられます。そして命の増し水を求める者には、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと仰せられました。ザーカのような興味本位の見物者にも、ザーカ急いでおりてきなさい、今日は私はあなたの家に泊まることにしているからと仰せられました。傍観者のような見物人のような者にも、私のところに来なさいとおっしゃっております。主の働きに勤しんでいる主の働き人に対しては、マルコの6章の31節で、そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われました。この世の悩みを置き、悩みを超えて主のもとに行こうとしている者に対して、主はいつも来なさいとおっしゃっております。そして私の人生を人ともに歩むように招いてくださいました。確かに私のところに来なさいは、キリストの福音の真髄であります。ルカの14章の17節で、さあおいでください。もうすっかり用意ができましたから。ところがヨハネの5章の40節で、それなのにあなた方は命を得るために、私のもとに来ようとしません。と言っております。主は嘆いておられますね。このようなことのないようにしたいものであります。つまり、教会には行っているけれど、イエス様のところに行っていない。礼拝の儀式に参加したけれど、イエス様にお会いしていない。説教を聞いたけれど、イエス様の御声を聞いたことがない。こういうことが起きないようにしたいものであります。しかし、どうでしょうか。こういうことが起きているんじゃないでしょうか。そもそも神に来るとは、神に私の窮乏を訴えたり、罪の災いを持ちきたるようなこと、異常なことであります。私の不快な短気や嫉妬や恐れや疑い、心配、思いの煩いなどからの救いを求める、救いを求めてくること、異常なことであります。すなわち、神に来るのは、私の魂を全く死のものとして明け渡して捧げるためであります。箴言23章26節を読んでみましょう。 23章26節5節を読みます。
我が子よ、あなたの心を私に向けよ、あなたの目は私の道を見守れ。
我が子よ、あなたの心を私に向けよ、あなたの心を私に与えよという意味であります。私は 何のために神のもとに来るんでしょうか。あなたの心を私に与えよ、それは大事なことですね。日本語の訳で私の心を私、あなたの心を私に向けようとありますけど、私が神に行くのは自分の心を神様に与えるためであります。神様の心を一つにするためです。また19章の金持ちの青年は一見熱心な模範的な信仰者のように見えますけれど、実際には自分の心を神に与えるためではなくて、自分のためだけに富を貯めて神のために使おうとしない自分中心の人でした。それでも形の上ではモーセの律法を守り、主イエス様に永遠の命を求めてきました。イエス様はこの人にまたの19章21節でイエス様は言われております。イエスは彼に言われた、もしあなたが完全になりたいなら、帰って私の持ち物、あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ここで言われている動詞に心を使って用いてください。売り払い、与え、ついてきなさい、と言われていますね。彼は主の御言葉に従うよりも自分の富の方を選びました。神の愛を行うことを捨てたんです。その結果、悲しい顔をして主イエスのものを立ち去りました。私が主に来たって人心を一つにするのを妨げるものは、妨げているものは経験の装いの陰に隠されているこの自分中心の堕落性、肉の欲だけであります。外側は立派に見えていますけれど、内側は汚れに満ちていると教えます。私の心を神様に差し上げたい、そういう思いで神のもとに来る、そういう人はどの人の恵みを受けて主を愛し主を喜ばせておりますね。これは阻むものは自分中心の堕落性、肉の欲だけであります。私たちはこの金持ちの青年のように敬虔な装いをかぶったそういうものをもってして神に近づくことができないことを再びまた教えなきゃなりません。神の愛を行うことを捨ててしまうわけですね。ヘブルの11章6節は1回でお話しきれませんので、次回もお話したいと思いますけれども、信仰がなくては神を喜ばせることができないことをこの後は覚えさせていただきたい。そして私たち自身が主を喜ばせる生活をこの1週間させていただいて、そのことによって神様の栄光を表され、それをまた祝福にもつながり、私たちを通して光を放つ経験ができますことを感謝したいと思います。それでは一言お祈りを捧げて締めくくりましょう。信仰がなければ神を喜ばせることはできません。我が子よ、あなたの心を私に向けよ、あなたの心を私に与えよと、イエス様は私たちに求めてくださいますから感謝いたします。私も主と心を一つにし、イエス様は私の心を求めておられることをこの朝も経験させてくださり感謝いたします。いつも心をイエス様と一緒になって信仰の道を歩ませていただけることを感謝いたします。こうして知識や儀式を超えて、はるかに超えて人心を一つにし、その御言葉と聖霊によって魂がキリストと一つになって生活ができます、営ませていただけることを感謝いたします。その時に主は喜んでくださり、御子を表してくださり、私たちを喜んでくださることを感謝いたします。この1週間も一歩一歩の歩みを祝福してください。主が共にあって進んでくださっていることを体験させてください。尊いキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。